どうもおはようございます。マイクです。時刻は朝7時を少し回ったところ。今日は2025年12月26日金曜日ですね。ここからの時間は ZenCast。 今日も Zen で話題になっているトレンド記事をゆるっと楽しく紹介していきたいと思います。今日はお便りコーナーはお休みで、その分がっつり記事を紹介していきます。というわけで今日取り上げる記事は全部で5本です。技術的な話もあれば、ちょっとエモい個人開発の話もあって、かなりバラエティ豊かです。まず1本目、タイトルはうっかりミスでアクティブユーザー1万人超えのサービスを差収させた話。これはね、個人開発やってる人は読んでて胃がキュッとなるタイプのやつです。ゲームの二次創作を共有するサービスを趣味で一人運営してた方のお話なんですけど、月1で 1.5 万人のアクティブユーザーがいる。もう界隈のインフラ的な存在になってたんですね。ただ非公式だし収益化もしてないオラクル。クラウドの小さな VPS でおそもそもやってたところに、必要なクライアントアプリが公式リリースされて、アクセスが一気に爆増します。でと5000リクエスト毎分って、個人の趣味サーバーにはかなりヘビーですよね。で、筆者の方がコロナで体調崩してる最中に、なんとかパフォーマンス改善しようとして、一覧取得をキャッシュするコードを書き換える。その時に、うっかり .limit20 を消してしまって、ほぼ全リクエストで 1.7 万件超のレコードをフルスキャンして、巨大 JSON を返すという致命的なバグを埋め込んでしまいます。8コア 32GB に増強しても追いつかず、もともとモチベ低下やモデレーションの辛さ、月8000円のコストもあって、最終的にサービス終了を決断。その後にコミットミスに気づくんですが、時すでに遅し。このキーギガーセットスプレッド、何が悪かったかをめちゃくちゃ冷静に振り返ってるところで、自動テストやヘルスチェック、アサリ、コードレビュー不在、貧弱なテストデータなど、個人開発だとまあ一家で済ませがちなポイントが全部つながってやらかしになったと総括しています。一人でもテストとレビュー、LA も含めてで機械的に自分を守ろう。そして自分のミスがコミュニティ全体に与える影響の重さ、そこまでちゃんと3回してるのが刺さります。個人開発やってる人、運用中サービスを抱えてる人は他人事じゃないなと感じると思いますよ。続いて2本目、タイトルは Go1.26 は軽くなり早くなる。 Go 使いには嬉しいニュースですね。今回の 1.26 はド派手な新機能というより、みんなが地味に嬉しい性能アップがメインのリリースです。肝になっているのが、これまで実験的だった GreenTGC がデフォルトになったこと。ガーベジコレクションの仕組みを Heap をスパン単位でまとめてスキャンする方式に変えることで、 CPU キャッシュの効率が良くなって、 GC のオーバーヘッドがざっくり 10-40% 減ると。新しめの AMD ログ4シュー。And CPU decides to protect and barely per cast mine body some outsourcing。特に何もしなくても、なんか早くなったが期待できるアップデートですね。もう一つが syscall DL で、呼び出しの高速化。Go 特有の GMP モデルの状態遷移で、不要なカスを1回減らしたことで、すごく短い syscall や CGO をひたすらループで呼びまくるような CPU バウンド処理だと最大 30% くらい速くなったっていう実測も出てます。ただ read write みたいな重いシステムコールとか、普通のネット HTTP アプリが劇的に速くなるっていう話ではありません。 GoSQLite 3みたいな細かい CGO 呼び出しが多いライブラリとか、そういうところで効いてきそうだよという位置づけです。全体としては GreenTGC のおかげで、ほぼ全ての Go ユーザーがなんとなく酷をするリリースとまとめられていました。 Go を本番で使ってる人はベンチ取りながら上げたくなる内容ですね。3本目いきましょう。タイトルは新しいデザインシステム、コンポーネント管理の形、 ShadowCUI Registry。フロントエンド界隈、特に React とか Next.js 書いてる人は ShadowCNUI の名前よく耳にすると思うんですけど、その中にある Registry って機能にフォーカスした記事です。 Registry って何かというと、 NPM でライブラリを配るんじゃなくて、 CLI 経由でコードをコピペ配布するためのちゃんと構造化された仕組みです。だって registry.json にコンポーネント役やフックのメタデータを書いてビルドすると JSON が生成されてそれを公開しておく。使う側は npx shadcn addxxx みたいにして取得するとプロジェクトの中に自分のコードとして入ってきて自由に改変できるという世界観ですね。 UI コンポーネントだけじゃなくてフック、設定ファイル、ドキュメントもひとまとめに配布できて Universal Registry Items によってフレームワーク Heason にも対応できると NPM と比べた時の強みとしてはコードが自分のプロジェクトの所有物になるから遠慮なく書き換えられる。 Registry Dependencies で依存も自動解決。 JSON スキーマで機械可読だからツールや AI が扱いやすいというあたりが挙げられてます。逆にバージョン管理や上流の更新をどう取り込むかは課題なので NPM を完全に置き換えるのではなく用途で使い分けようねというスタンスです。記事ではいまいまい UI という例を通して registry.json の具体的な中身やディレクトリ構成 directory registry でどうやって分散的に公開して発見性を上げていくかかなり実践的に紹介されています。コピペ文化をちゃんと構造化して個人や企業をまたいだ共通資産にしようというアイデアが面白いですね。4本目、タイトルは5年間ララベルを使ってたどり着いたAI 時代に考えるなんちゃってクリーンアーキテクチャのその先。ララベルで大規模な開発をやっている人には刺さる話だと思います。5年前に流行ったなんちゃってクリーンアーキテクチャ、一定の効果はあったけどアプリの規模や複雑さが増してさらに AI がコードを大量に書いてくれるような時代になるとそのままでは限界が見えてきたよねという振り返りから始まります。ポイントはエロクエントへの依存が強すぎたりモジュール、ルカンの境界が曖昧だったりすると後から AI に実装修正してもらうにしてもどこまで触っていいのかが分かりづらくなるという問題意識です。そこで筆者が提案しているのがララベル上でのモジュラーモノリス構成プラスコントラクトプラス4層アーキテクチャ、プレゼンテーション、来週アプリケーション、ドメイン、インフラストラクチャーというおなじみの4層を意識しつつモジュールごとに公開 API をコントラクトとして定義して他モジュールはこのコントラクト経由でしか依存しないようにする。そしてディップトラックで依存違反を静的にチェックすることでアーキテクチャの約束をツールで守るという発想ですね。ドメインは純粋な PHP とリポジトリインターフェースでビジネスルールを持ち、インフラストラクチャー側でエロクエント実装や DB 例外変換を担当する。ID はバリューオブジェクト化して型安全に扱い、例外もドメインテクニカルを分けつつ、not found 用のマーカーを用意しておく。さらに PHP 8.4 で入るプロパティフックスやインターフェースプロパティを活用した read only entity 設計の話も出てきて AI に大量実装させる前提で境界と責務を先にきっちり設計しようというメッセージになっています。ララベルを書いてる人だけじゃなく AI をチームメンバーに入れるにはアーキから見直さないとねと考えている人にもヒントの多い記事でした。そして5本目、タイトルはゲームエンジンを自作する際のテキスト描画機能。これはゲームエンジン、ライブラリをゼロから作ってみたい人に向けて、テキスト描画ってちゃんとやろうとするとこんなに要素があるよと一望させてくれる記事です。まずフォント管理。TTF、OTF はもちろん、フォントコレクション、カラーフォント、バリアブルフォント、埋め込みビットマップ、フォールバック、内蔵フォント、メタデータの取得など、あ、これもいるわ。がどんどん出てくる。次にラスタライズでは、ビットマップと SDF、MSDF、そして静的・動的アトラスの扱いまで抑えています。レイアウトの話になると、アンカーやベースライン、行間・時間だけじゃなく、金属処理や開胸ルール、省略記号、縦書き、右から左の言語、IG、Ruby、自然言語ごとの分割、描画領域の計測など、本気のゲーム UI で必要になる機能がずらっと間に、文ですね。文字コード周りでは、ユニコード完全対応、絵文字やアイコンフォント、グリフが存在するかの確認など、 装飾もボールドイタリックだけでなく、カラーやグラデーション、アウトライン、影、光彩、下線、インライン画像、カスタムシェーダーによる表現などを挙げています。さらにタイプライター風の表示や文字単位アニメーション、反転や反射といった演出、輪郭パス、ポリゴン、ビットマップの取得、描画のバッチングやレイアウトキャッシュ、リッチテキスト表現までカバーしていて、テキストってゲームの中でこんなにも重要な機能なんだなと改めて実感させられます。Cyber3D V0.8 の実装を例にしつつ、どこまでやるかの優先順位付けにも役立つ内容でした。ということで、今日の全カストではうっかりミスからサービス終了まで至った個人開発のお話、 5.1.26 で GC とシスコール周りが軽く速くなる話、 ShadCNUI のレジストリーを使った新しいコンポーネント配布のスタイル、ララベルで AI 時代を見据えたアーキテクチャの再設計、そしてゲームエンジン自作におけるテキスト描画機能の総ざらい、この5本をお届けしました。気になった記事があれば、詳しい内容や元記事へのリンクはショーノートにまとめてありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。番組の感想やこの技術取り上げてほしいといったリクエストもどしどしお待ちしています。それでは今日も一日楽しくゆるく良い開発ライフを。お相手はマイクでした。また次回の全カストでお会いしましょう。